ございます、週報にも書きましたけれども、コロナ感染者が再びですね、増えておりまして、日向でも、ね、100名越すのが2回ほどありまして、昨日も80名近くいったんじゃないでしょうか。大変な状況になってきてるんですけども、礼拝をこの礼拝をどうするかということで、私も、悩み神様に祈りましたし、また役員さんの意見も伺いました、聞きました。まあ、それで続けていこうということになりまして、今日の礼拝となっています。換気とかを気をつけながら、今まで通りにですね、手洗いとかマスク着用、それから席もですね、ちょっと間を空けてとか、感染に気をつけながら、していこうということになりまして、このまま礼拝を続けていきたいと思いますし、心配な方はね、無理なさらないようにと思いますし、オンラインでできる、参加できる方はオンラインにで参加していただくということで、今日もオンラインの方もおられますので、お会いいただけたらと思います。一言お祈りをいたしましょう。神様、今日の主の日をありがとうございます。コロナが本当に増えておりまして、私たちもいろいろと心配をしているところもありますが、こうして主の日の礼拝、皆さんと一緒に今日守れることもありがとうございます。オンラインで参加されている方々も感謝します。心一つにして、この礼拝をあなたが導き祝福してください。今から御言葉を語ります。どうぞ語るものを強めてください。主に委ね、感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。私ことになりますけども、教会に行き始めまして、しばらくしてから、教会に行かなくなった期間がありました。その時まだタバコを吸ってたりとか、あるいは、パチンコに行ってたりとかして、まだ世俗にどぶつかっておりまして、教会に行き始めたんですけども、なんか教会生活を送っていくと、いろいろとやめないといけないんじゃないのかなとかですね、そういうこうなんか束縛されるっていうふうにこう思うところがありまして、教会しばらく離れた時期がありました。洗礼を受けてからじゃないんです、その前ですけどもね。で、短い期間でしたけども、教会の方が、何度か訪問して、くれました。その時も多分ね、あんまりいい対応してなかったと思うんですね。もうほっといてよみたいなんですよね。そんな思いを持ってたんじゃないのかなと思うんですけれども、考えますとね、私のために教会の皆さんが祈ってくれてたんだろうと、そのように思うのです。で、そのことを考えながら、イエス様の言葉を思い出しました。イエス様もペテロが三度死なないっていう前にですね、あなたはニワトリが鳴く前にね、私は三度死なないって言うでしょうっていう、あの言葉もよく知られてるんですが、もう一つですね、イエス様はこんな言葉を残してるんですよね。私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさいっていう言葉を残しているんですね。あなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りましたと。で、立ち上がったら、治ったらあなたも兄弟たちのために、近づけてやりなさいというお言葉が聖書に残されております。皆さんの中にはどうでしょうか。教会にイエス様を信じてずっと休むことなくというか、離れることなく信仰生活を続けておられる方がおられるでしょうか。いや、私も一度教会から離れたことがあるけれども、また教会に行くようになりました ていう、そういう方も、おられるでしょうか。今日ですね、ヤコブ書の最後の箇所であります。ここにはですね、真理から迷い出した人のために祈るようにと進めています。先週も祈りについて学びましたね。どんなことでも祈りなさい、病んでる人がいたら共に祈りなさいということでもありましたけれども、今日のところは真理から迷い出した人のために祈るようにということを教えているところだと思います。で、今日のこの最後のところを見ていきましょう。19節、私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すならと、こう書かれてあります。真理から迷い出た者がいて、真理から迷い出るということはどういうことでしょうか。皆さん、この真理というのはイエス・キリストご自身のことですよね。そしてイエス様の救い、あるいはイエス様の教えということになります。かつてイエス様を信じてクリスチャンであったけれども、今は離れてしまっている人ね。神様から離れると倫理的にも道徳的にもそういう罪の生活になってしまうということが多いかと思うんですけれども、そういう結果、神様を離れている結果、罪の中に陥っている人ということを挙げることができるかと思います。そのよう真理から迷い出た人がいて、それを連れ戻すならということであります。ヤコブの時代から、今日まで2000年のキリスト教の歴史がありますけれども、本当にこの真理から迷いを出た人がたくさんいると思いますし、また立ち返った人たちもたくさんいることであります。一つの例ですけれども、黒柳徹子さんというと皆さんもよく知ってると思うんですけれども、お母さんが黒柳長さんという方でありますけれども、この方はクリスチャンであります。お母さんが熱心なクリスチャンで、長さんは、徹子さんのお母さんですね。長さんはそのお母さん、長さんのお母さんから祈りを教えられて、教会にも熱心に通ってたそうであります。結婚して長女の徹子さんが生まれて、で、長男の明君という子が生まれたんですけども、小さい時に高熱を出してしまいまして、そして、なかなか熱も下がらなく、で、この若い時に、小さい時にその長男が亡くなってしまいました。で、その時に長さんは一生懸命祈ったんですね。助かるよ、祈りが応えなかった、神様は本当にいるんだろうかということで、次第に信仰が、信仰から離れていってですね、教会にも行かなくなっていったそうであります。で、長い間行かなかった。で、もう一人徹子さんに兄弟がいましたね。で、その子供が大きくなって、教会で結婚式を挙げることになって、出ないといけないわけ、結婚教会の結婚式にやっぱりね、親として出ないといけないわけで、しばらく久しぶりに教会に出席されたそうであります。で、式が進むわけです。牧師さんが妻の誓い、夫の誓いをこう導くわけです。その時にですね、この長さんはですね、神再び、ね、祈ったそうなん、神様、この二人が幸せな結婚生活を送っていけるように助けて導いてください。本当に久しぶりに祈ったっていうんですね。で、それがまたきっかけになって、また長さんは教会行くようになる。 クリスチャン信仰生活を送るようになったという、そういう本の中に書かれたのを読んだことがあります。まあ本当にいろんな理由で離れた、また戻ってくるということってあるかと思うんですけれども、真理から迷い出た人を、ね、連れ戻すということが、ここに書かれているわけです。で、次にこの連れ出す人、立ち返らせる人のことについてちょっと見ていきたいと思うんですけれども、誰がその連れ戻さなければならないのか、誰がするのか、教会の牧師や長老やリーダーたちがもちろんするわけでありますけれども、今日は教会の全ての人たちのことについて言われていると思うんですね。19、私の兄弟たちとあります。兄弟たち、教会の兄弟たち、姉妹たち、そういう中で離れていた人がいたら連れ戻す、皆さんにその働きが委ねられている、そのことがここで言われているということを覚えたいと思うんですね。どうしたらいいのでしょうか。さっきから言ってます、祈るのである。この後半のところには祈りについて書いておりませんけれども、流れとして祈りなさいということがそこに含まれているように思うんですね。病にある人たちのために祈りなさいと、長老を招いて祈りなさいと先週学んだわけですけれども、義人、正しいその祈りは大きな力がありますということを学んだわけですけれども、このところにおいてもその人たちのために祈ることを教えているのだと思うんですね。まず祈りなさいということがここで言われていると思います。ですね、先週その前の週の水曜日の日でありました。水曜日毎週聖書研究会祈祷会を守っております。皆さんにもぜひ参加できる方は参加してほしいと思うんでありますけれども、で、そこにまあね、名前出してあれですが、川野姉妹や津田姉妹が兄弟が集っているので、私は送り迎えをこうするんですけども、車の中でですね、こんな話題になりました。川野さんと、川野さんが若い時に一緒に教会に来てた K さんという方がおられた、ね、でいろんなことがあって教会から、まあ、離れてるんですけども、でその方の話になりまして、また津田さんもその方を知ってるということでね、共通の知り合いということで話がこう進んだわけでありますけども、また教会にね来てほしいねっていう話になりまして、一緒にですね、で祈りましょうそしてまた、声をね、かけましょう。神様がちゃんと訪ねていく日も備えてくださると信じて祈っていきましょうと、こういうそんな話をしたことでありました。本当にね、教会から離れている人、クリスチャンホームの子どもたちもその中にいますし、たくさんの人がいるわけです。私たちはもっと祈らないといけないなというふうに思います。私がここに来て洗礼に導いた方で来てない兄弟姉妹も、離れている兄弟姉妹もおります。本当になんかこうね、そのまましているんじゃなくて祈り続けないといけないなということを、まあ、ここを学びながら思わされているわけであります。連れ出す人、立ち返せる人、それは私たちであるということですよね。ヤコブ書をね、私たちは信仰による実践を学んできましたけれども、たびたび自分と同じように隣人を愛しなさいということを学んでまいりました。律法の第一は神様を愛することであり、 自分と同じように他人を愛することなんだということを学んでまいりましたけれども、こうして真理から離れている人に思いを寄せる、祈る、働きかける、そのこともまた自分と同じように隣人を愛するということの実践ではないかと思うんですね。はい、そのことをこう教えています。そして後半はですね、このような人は素晴らしい働きをするんだということが書かれています。連れ出す人は罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになるのだと知るべきですと書いてあります。尊い働きをすることである。イエス様を知らない人にイエス様のことを伝える証をするということも尊い働きですが、一度信じて離れていった人たちに働きかけるそのことも素晴らしい働きだ、素晴らしい声ある仕事だということをここで言っています。なぜなら罪人の魂を死から救い出すからだ、ね、よく罪人ってこう書いてありますけれども、神様から離れて生活をしている、神様との交わりがない中に生きている、まさに罪の中にあるわけです。憐れみ、そして私たちは慈しむ心を持ちたいと思いますが、その最後は死だと。その死から救うことになるのだとヤコブは語ります。ローマ書の6章の23節のところにですね、罪の支払う報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命であるとも書いてあります。まあ、これは新しい人にも当てはまりますし、また離れてしまった人たちにも当てはまるでしょう。罪の支払う報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。死に救い出す、でもう一つは多くの罪を負うからですとあります。多くの罪を負うことになる。この箇所をもう少し、説明したいと思いますが、第一ペトロの4章の8節にはですね、愛は多くの罪を負うからですとあります。愛が入って、愛は多くの罪を負うからです。離れていった人を裁くのではなく、またその罪をね、苦しませることなく負うんだ。愛を持って安ささを持って負うことだとこう聖書は教えております。こういうことを考えますと、私たちの力でできるものではありません。私たちがね、魂を救い出す、いいえ、そんなできません。罪を負う、できません。イエス様のこれは働きです。イエス様の御業です。聖霊様の働きです。私たちはそれに参与するということだと思うのです。救うことできません。罪を負うということできません。イエス様が働いてくださらなければできない技であります。私たちはイエス様の十字架を見上げて歩まなければなりません。イエス様は十字架上で、父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈りをなさいました。イエス様は私たちの罪を裁く方ではなくて、罪を許す方であり、その罪を 自らが覆ってくださった方でありました。いつもそこに私たちは目を向けていかなければならないと思います。罪を負うことになるのだと知るべきです。素晴らしい光栄な働きであるということを今日皆さんと共に覚えたいと思います。今日メッセージこれで終わりますけれども、イエス様が最初に言ったイエス様の言葉もう一度読みたいと思います。読みましょうかね。皆さんで、ね、ルカの福音書の22章32節の言葉です。31節から32節読みましょう。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたの信仰がなくならないように祈りました。私たちもイエス様に習うものでありたいと思います。そして私はもう少し、お伝えしたいことはですよね、こうして礼拝一緒に捧げています。兄弟姉妹との交わりがそこにあります。これを大切にしていくということも、離れていかない人が出ないたとえことじゃないのかなと思うんですね。この交わり、コロナでなかなか、ね、礼拝皆さん一緒に守るということができなくなっている教会もあると思います。教会に来れなくなった人たちもたくさんいると思います。日本の教会で、まあ、幸いに私たちはこのようにして礼拝を続けられているわけですけれども、で教会のこの交わり、兄弟姉妹たちとしての交わりというものをさらに深め高めていくことが、教会からこう離れていく人がいない一つの、対策というか、方法じゃないのかなと思います。教会の誰かが一人来なくなったら覚える、働きかける、どうしてもですね、やっぱりこう離れていく人っています。後で努力が足らなかったなと思う時もあります。普段のこのような交わりというものがどんなに大切なのかなということを、思うものであります。それではお祈りをいたしましょう。神様、今日のヤコブ書の御言葉をありがとうございます。あなたは、いずれもどこでもどんなことでも祈るようにと教えております。正しい人の祈りは力がありますと学んだことでありますけれども、主よ、どうぞ私たちが信仰に立って祈り続けていくことができるよう助けてください。特にクリスチャンの兄弟姉妹たちのために、また真理から外れてしまった兄弟姉妹たちのために祈るようにとあなたは教えてくれました。神様、本当に祈りの足らなさを悔いたいと思います。足らなさを告白したいと思います。憐れんで許してください。どうぞ兄弟姉妹たちのために祈り続けていけるように、 そして神様が働いてくださるように示してくださった通りに従っていくことができるように助けてください。コロナが蔓延しております。特に高齢者の方、基礎疾患を持っている人たちを守り支えてください。戦争の方も一向に終わらず、犠牲者が日々出ております。主が上に立つ者たちの心を動かしてくださって、停戦終戦となることを切に願います、祈ります。世界のクリスチャンたちの祈り、人々の叫びを主を聞き上げてください。あなたに希望を持ちます。あなたは必ずや良い方向へと導いてくださることを信じて委ねて、イエス様の名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。